次ですね、次の学びは、今度はリラックスした状態で歌っていくわけですけども今度はね、この呼吸の仕組みに関しては先週学びました。で今日の皆さんにはいつもねお話している通りでありますけども、でその呼吸をこう今度はこう強くするっていうことね、強くするっていうのかな、深くするっていうのをやっていきます。というのは普通の人のこの肺の肺活量と言いますけども、肺の中に入る空気の量というのは、先週2000か3000と言いましたけど、あれは一つの肺の大きさですね。ペットボトル1本分って覚えていったらいいですね。一つの肺がペットボトル1本分約、つまり2つありますから、ペットボトル2つ分が空気入るわけですよね。ですから大体平均日本人平均で大体3000から4000というふうに言われています。 3000cc から 4000cc、 つまり3リッターか4リッターの空気が普通は入るわけですよね。そんな感じ、まあ、個人差ありますが、私一応6000ぐらいあるみたいなんですけども、ただ最近ね喘息でかなりの感じで落ちて機能が落ちてますけども、まあ、それも本当に感謝であります。もうちょっと使えない状態になってますけども、まあ、それは感謝であります。でいずれにしてもね、肺の量ってあんまり変わらない、誰であっても。ところがね、普通の生活をしてるとだいたいその 10% しか使ってないんですって。脳みたいな感じですね。脳もたくさん使えるのに普通あんまり使ってない。今の軽く動かしてるだけ。だからトラックで何千 cc のエンジンをトロトロトロトロって転がしてるような感じなんですよね。だからサボってるわけですね。脳もサボって一部分だけトロトロトロって動かして適当にやってるっていうのが呼吸もそう。だからあまり呼吸しなくても酸素を取り入れる必要なければ、普通にこの 10% ぐらいではーってなんか浅い息でもいいんですね。ただ皆さん走ったりするとっていう深い息になりますよね。あるいは歩くとだんだん深い息になっていきますよね。それはたくさんの空気、いわゆる酸素が必要になってくるからなんですね。で、歌うときにはじゃあどうするかというと、結局多くの深い息というか豊かな息を持って歌を歌わなきゃいけませんから、この呼吸をね、開発する必要があるわけですね。で、そのためのちょっとお話をしますけども、日常生活で皆さんの、家とかにいますと、なかなか歌うっていうことはね、できないと思うんですけど、でもね、呼吸の訓練ってできます。例えばお話しするときに、深い息で話すようにするとか、あるいは、呼吸するときに深く息を吸ったり、吐いたりする訓練ですね。そんな感じですね。で、その時にね、一つの、ヒントを差し上げますけども、さっきの、ふっていうのもそうですけど、ま、それだけではなくて、これ今ふって何の練習かというと、ですね、ピークフローって言いますけど、いわゆる息の量じゃなくて、1秒間に出る息の量、これを多くする練習なんですね。で、私なんでこの息の話にこだわっているかというと、まあ、実は中学校の15歳の時から喘息になってですね、で、呼吸を意識して勉強しないと、少しでも多く息を吸って吐くっていうことをね、15歳の時からすごい勉強したんです。だからかなりの専門家になってるわけで、もう何年ですかね、15年からだから、かなりの年月経ってます。で、お医者さんに行っても、結構こっちのことを信用してくださったりするわけですけど、自分の息をコントロールしてるっていうことですね。自己管理に任せてくださったりするんですけども、その、1秒量って言いますけど、1秒間に出す息の量、勢いですね。で、それを開発する。吹くと今マイク吹いちゃうので、あれなんですけど、それやるんですけど、で、そのための練習はですね、例えば、賛美で一つの曲があります。先週やった曲で、例えば、十字架にイエスだったら十字架にイエス。十字架にイエスですね。それを普通に歌うと、十字架に主イエスというふうに音を伴いますけど、で、これを息だけで、賛美する練習っていうのがありますよね。例えば、十字架にイエスだったら、十字架に主イエス。皆さんちょっとやってみてください。せーの、十字架 主イエス、我が罪のゆえ。はい、この時は正しく音程というのは取れないと思うんですね。先週学んだように声の仕組みというのがありますから、ちゃんとした発音をしないと、顎とか鼻とか震わせないとね、音程というのはしっかり取れないんですけど、今は息の練習。で、こういうふうに、十字架っていうのをやってると、今皆さんも気づかれると思いますけど、いきなり、なんて言うんでしょうか、無意識に呼吸を深くしたと思いますよね。どうでしょうかね。呼吸が深くなったと思います。で、その今の深くなったも、感じで賛美をすると、より声が出ることを見ます。ですね。そんな感じですね。だからもう一回、十字架に主イエス。この時に腹式呼吸のことを学びましたけど、お腹でふーっと押さなければ息をはーって出せないのがわかりますよね。で、こういうふうにして呼吸のコントロールっていうのはだんだんこう強くなっていきます。逆に言うと、それ呼吸を司っていく筋肉とかも、内側の筋肉っていうのは発達していきますよね。まあ、発達というよりもこう微妙なコントロールに耐えられるようになってきます。だから自宅でも歩きながらでもできますからですね。そんな感じでやってください。で、ただ喉にあまり刺激を与えないように、あーってやると声帯が一時的な炎症を起こして枯れるという状態になります。枯れるという状態は望ましい状態ではないのでね、ぜひ気をつけておいてください。あれ、聞きましたらロック歌手の方とか海に向かって歌うっていうのはまず一つね、ありますよ。あーとか言って、わざと潰すために。あと加藤さんに聞いたんですけど、枕に顔を つけてね、ガーってシャウトするっていうふうに潰すって、聞きましたけども、ですね。私も潰したくてしょうがなかった時期ありますけど、今潰したくないですよね。そんな感じです。綺麗な声だと歌えない歌があったので、昔わざと潰そうとしたことがありましたけど、そうするとね、自然な形の声にならないので、だから皆さんの自然に従えてればしょうがないんですけども、自然な状態で神様がね、素晴らしい賛美を導かれていくというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。そういうふうにしてこの呼吸をね、日々コントロールするということを覚えておいてください。それではですね、じゃあちょっとお立ち上がりください。